和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。 STB ラジオは昨日12月15日開局から60年を迎えました。そこで今週は当時を知る STB 元アナウンサーで札幌テレビ放送の代表取締役社長も務められました石橋裕也さんにお話を伺っています。
ラジオ の, あのオリンピックの、ね、閉会式を やった時に散々苦労したんですよ。閉会式で何を喋ればいいのかなっていうのはすごくね決まんなかったんですよ。
いや、悩みますよね。
悩んでね、そしたら清水さんがね、はい、お前ねドサンコだろって言うんですね。そうですよ、ドサンコですって。ドサンコってのはお前昨日の空の色と今日の空の色と違いが分かるだろうさって、あそういうね全問答みたいなこと言うんですよ、はいはい、それで行けってこうですよ、うん、それで行けったってどうすんのさみたいなしかしねそれはねものすごいヒントになりました。それから一日考えて、つまりカッコつけるなっていうことなんですよ、うんうん、かっこいいことをね喋ろうとするなって。ドサンコでねお前生まれた時からお前スキー入ったわけじゃないだろうけどさ、はい、ちっちゃい時からね、スキーやスケートやって遊んできただろうってわけ。そういうことですよね。でお前雪降っても雪降った中でもやったろうし、うん、雨降ったらやめたろうし、うん、そういうことなんだよって、はい、それを大事にしなってこういう話さ、かっこつけるなってことさ、ドサンコでやれって、はいはいはい、それはどうすればいいのかなって、うん、これはね考えなきゃないでしょう、はい、核になる喋りがね、うん、閉会式ってのは何なんだ、
はい、
で結局行き着いたのはそこと直接関係ないんですけども、みんな晴れやかな顔してね、うん、負けた国も勝った国もね、うん、開放感でいっぱいで来るわけですよ、だからそういう笑顔があって、そこで何を一体喋り合ってんだったら、はい、いやお互いによく頑張ったな、うん、また次のオリンピックで会おう、うん、4年後会おう、はい、と、はい、いう言葉がね飛び交っていると勝手に想像して、
そうでしょう、ね、
各国の言葉をね、うん、それから追い急ぎで調べたんですよ。まあほとんど忘れましたけどね、ドイツ語は何だっけ、アウフビーダーゼーンとかってまた会いましょうってあるんですよ。まあSee you again とかね、つまり英語はありますけどね、そういうのをね、まあ、できる範囲で散りばめて、絵はたまたま分かったら、うん、笠谷が来たというような言い方をして、
はい、
それをメインにしたんですよ。あとはもうね何喋ったか忘れましたけど、うん、ただ色彩感だけは忘れないで喋ろうと思って、うん、そして一番最後の選手がいなくなって真っ白いリンクが残った時にドサンコの思いが出たんですよ、
うん、
でそれは冬のお祭りが終わって、うん、北国の人たちはやがて来る春を待つんだ、
はい、
この氷の下には、はい、やがて芽を出す吹きの塔、銀色の猫柳の目、ピンクの雪割り草とかね、そういうものが氷の下に浮かんだっていうのが、ね、これがドサンコのねやっぱり思いだったんですね。でそれを見えないんですよ、そんなもの、はい、見えないけど見えるように言ったんですよ。で僕はあんまり23年間アナウンサーやったけど、アナウンサーって普通にやって当たり前ですからね、
はい、
褒められることってあんまりないですからね、うん、です
ね、はい、
だけど僕はねその師匠2人にね、
はい、
それは褒められた。
あ
どのぐらいの人が全国で聞いたかわからないけど、越智、うん、はいはい、さんは東京から電話くれてね、あの人結構感傷的になるから、うん、北海道好きで、うん、だからやっぱり吹きのとか猫柳とかって言われたらね、うん、グッときたんだね、うん、あれこそね北国のねアナウンサーだって言ってて、ね、僕はもうそれだけでもねやった甲斐あったと思って、ね、
そうですね、
そういうやっぱり阿久悠さんや倉本壮さんじゃないけど、うんうん、見えるように、
はい、
映像が浮かぶように喋るって、うん、いうことが、はい、ものすごくラジオの場合は大事なんだ、そのためにどういう勉強するかっていうことが 僕は身に染みてるからね、今は黙っててもみんな仕事がいっぱいあるからね、あの俺あの仕事はやりたいとかって思ってもやらせてくれないっていう状況はないですから、うんうん、多分、
はいはい、
だけどもそういうあの今やってる仕事をもっと良くしようっていうことのために、
はい、
そういう細かいことだけども見えるラジオ聞くテレビっていうようなねことを時々考えてねやったらいいんじゃないかなっていう気はしてますね。
私は石橋さんに今のお話の、まあ、続きになるかもしれませんけれども、涌井、言葉ってのは人そのものなんだと、言葉を磨くということは知性を磨くことだと、それはすなわち人間を磨くことなんだぞというふうに言われたのを今でも大事にしてるんです。
そんなこと言ってからね記憶ねえな
ですから、いや、まあ、どこまで実行できたかどうか本当に分かりませんけれども、そういう思いであの心の中で大切にしてやってきたのは事実ですね。ですから僕は本当にあのいい上司に巡り合えたっていう
ふうに思ってます。いやいや、僕もいい部下に巡り合いました。いやいや、本当にそんな僕が忘れたようなことを覚えてたて
本当に今週ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。
やっぱりあの STB ラジオに皆さんが支えてくださったことはもちろんなんですけれども、一つの方向性をあのリスナーの皆さんたちが認めてくれて、
そうですね、
STB ラジオのやっぱり優しさ、向き合い方、大事にしてくださってるなっていう風な部分の受け入れてもらったことが非常に大きいと思うんですよ。
大きいですね、だからそれを
今、はい、
この時点で60周年で、例えばどういうターゲットをにどういうターゲットに向けてどういう番組をやってるんだってことをもう一回チェックやっぱりする必要があって、あの僕らの時代はヤングでとかっていろんなあのターゲットを絞った番組を作り合って、それが続いたんで、それを支えてくれる人たちが今60歳とか70歳じゃないかという気がしてるんですけど、そうするとやっぱりインターネットとかなんとかで全然媒体の変わっちゃった今ね、ラジオとしてね生きる道はどこにあるのかなっていうのは僕も全然分かんないけど、あの絶対生きる道はあると思うんですね。それはね考えてほしいな、考えてると思うけど、
はい、これからまあ創立70年80年をこう迎えていくわけですけれども、まあ、本当に皆さんと一緒に歩んでいきたいというふうに思いますし、そういう意味では本当に今週は貴重なお話をいただきまして、
いえいえ、なんか昔話で申し訳ないんですけど、
本当にありがとうございました。今週はですね STB の歴史を含めてラジオ創立当時を知るアナウンサー1期生であり、また札幌テレビ放送元社長になられました、石橋裕也さんにお話を伺いました。本当に本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
これから STB ラジオますます頑張っていくと思います。
そうですね、僕もこれで少しボケが収まりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。